はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はいはい、そういうことでまた今日も始まってしまいました。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかね、最近よく聞くのが、まあ、リアルタイムで聞く人がやっぱどうも少ないらしいっていう、やっぱスタンド FM の、特色としていつでも聞けるっていうのがあるんで、まあ、毎週水曜日の夜に、配信してるんですけども、もうだんだんそれも意味がなくなってきてるみたいなまあ何のために水曜日の夜にやってるかっていうと、もうただ単に自分のルーティーンがもうそういう風になっちゃってるから、だからやってるっていうぐらいの話で、皆さん好きな時に好きなようにもうお好きに聞いていただいて、利用していただいて、もう豆だけラジオなんか利用するできることあるかな、分かんないけど、まあ利用していただいて聞いていただければなと思います。はい、さあそういうことで今日も、先週に引き続きこちらの早速ねゲストの方を紹介するんですけど、先週に引き続き、こちらの方をお迎えしております。徳倉えりさんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。はい、先週のお話で、もうえりちゃんはもうえりちゃんの過去のお話っていうよりも、もう下郷に来てから下郷にどうやって来たか、まあ、そんな経緯を聞いてっていうのが大体の前回のお話でしたけども、大体話しますよね、経緯的な話はね。
はい、下郷にたどり着いた
話。ね、個人的には何回か聞いたことある話、まあ、何回かっていうか、まあ、なんか断るごとになんかそんな話を聞いて、ああそうだったそうだったっていう話だったんですけど、多分ね、これ初めて聞いたよっていう人も結構いたと思うんで、ちょっと面白かったんじゃないかなって思います。で、まあ、今日もえりちゃんの話、皆さん期待して聞いていただいたらなとかって思うんですけどもちょっとハードル上げんですはい、今日は何の話するかと言いますと、前回の時にちょっとお話ししました、運用橋ですね、運用橋、下郷村運用橋、その辺の話を中心に、あとまあえりちゃんの、まあ、今それから今後みたいな話まで聞けていけたらなとかっていうふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで、ちょこちょ こうキーワードで出てきました、その運用橋、豆だけラジオの中でも誰かのお話するときに、まあ、運用橋っていう、まあ、こういう雑誌がありましてみたいな話を、ね、徳倉えりさんっていう人がみたいな話をちょこちょこさせてもらったと思うんですけども、うん、まあちょっとまとめてね、もうそれこそいきさつっていうか、なんで運用橋になったかとかっていう話をちょっとしていければなとかって思うんですけども、うんうん、何から話そうかね、これね。
何から話しましょうかね。
うん、
ひとまずは、10冊、
うん、
10年間で10冊出て、
うん、
10年間ですか、
ちょうど10年
でしたかね。
なんか2013年に一番最初出して
、1号、うんう
んうん、1号出して、まあ、その前に前回の話の時もあったけど、ご挨拶号
地域限定 の
やつを含めるとまたあれですけど、うんうん、だいたい2012年のその確か11月ぐらいに最初に出た
ので、ですね、
で2013年の最初に出たやつから数えて、2023年に一番最後、まあ一番、うんうん、出したのが区切りのやつを出してって、だいたい10年間ぐらいのあれになるんですけども、
ですね、
いろいろありまして、
いろいろありましたもうあった
とかいろいろありましたでも終わってしまう
終わり、
そもそもね、
いろいろありましたね、
どこからかな、
どこからでしょう、
ね、まあ、えりちゃんがそもそも、うん、まあ、冊子を、その地域のフリーペーパーを作りたいっていう思いが、
う
んうん、やりたいことの一つにそもそもあったっていうこと
ですね、
うん、があったよね、多分ね、うん、
です。
だからそれが、よし作ろうってなったきっかけっていうのが、うん、2012年の あの大雨のこと、あの下郷にも被害が出たあの、うんうん、大雨の時のこととかっていうのもきっかけになってたりとかするかな。
あ、でもその前に運用橋を出すのはもう決まっていて、うん、
あ、決まってたの、
決まってたんですよ、
決まってたのか、
うん、あの水害があって出す時期がずれたんですよね、確か、
あ、そっかそっか、
そうそうそう、その年がその年に出す予定だったけど
2012年の
翌年になった、
うん、あの、うん、2012年度 の、 あの補助金から、そうでスタートしたからね、うん、あ、そっかそっか、
でなんか確か地図作りをみんなでして、うん、地域の地図作り、うん、立体地図みたいなのをね、うんうんうん、夜な夜な集まってやりましたね、
勢いがあった頃 ね、 ね、
勢いがあった頃のぼうさん家でみんなで集まって、ね、うん、やりましたね。
今でもツーダラだったに飾ってあります
ね、飾ってありますね、うん、なんか、まあ、よく会議してましたね、あの時ね、そうそう、会議という名のなんか、まあ、おしゃべり会だったり、
おしゃべり会みたいなやつ、
ね、
夜割と遅くまでね、
割と遅くまで、結構日付超えることもありましたよ、
11時12時みたいな、うん、大体そんなあったかも、
そうで、うん、結構あの大体脱線して、
脱線するね本当なんでこんなに脱線するのっていうぐらい脱線してたよね、あのね、
今日決めないといけないことが決まらないみたいな、うん、もう話すことがね、
うん、
すごいいっぱいあったような気がする、で、夜な夜な集まってみんなね、お風呂上がりとかに、
うん、
もう頭濡れたまま来る人もいたりとかしてね
、うん、
面白かったですね、あの時しかできなかったことが本当なんかね、できたかなっていう気が、
うん
うん、してますが、そもそも、
うん、
そうですね、なんかその私がもう来た時にすでにあの補助金が取ってあったんですよ。
あれ、そうだっけ。
そうです、そうです。
ああ、そっかそっかそっかそっか、
補助金が取ってあって、なんかまあその定住促進、
う
ん、
あ
のまあ、移住者の人を地域に呼び込もうって、その統廃、小学校の統廃校問題に、うん、のぼさんたちが反対していて、反対するだけでは拉致が開かないから、うん、人を増やそうっていうところに補助金を取ったっていうところまで出来上がってたんですよ、
うんうんうん、
でそこに私たちが来て、
うん、
でその、まあ、前回お話しした横山さんが地域をこう案内してくださってる時に、こっちに移住してきたら何がしたいですかって聞かれたんですね、うん、で、まあ、夫は田んぼがしたいっていう話をして、うん、で私はあの実は本が作りたいんですって話をして、でそれはどういうことですかっていう、あの民さんに言われて、それが、まあ、私はその、まあ、運用橋を作りたいって思った個人的なきっかけは、あのやっぱ震災が大きなきっかけで、
うん、
すごくあのたくさんものを考えた時期だったんです、うん、それぐらい衝撃だったんですね、うん、でもそのただただその大きな震災があったっていうことだけではなく、社会の構造だったりとか、まあ、働き方だったりとかっていうところまで及んで、うん、まあ、東京の一極集中だったりとか、なんかいろいろ考えていろんな人に会いに行って、なんかデモにも参加したりとか、うん、もう本当にあのいろんなことがあった、大きな変化のあった年だったんですね。でその中でじゃあ今まで通り自分が生きていけないなと思った時に、まあ、暮らし方を変えるだけではなくって、うん、なんかなんだろう、その自分の生活、毎日の生活にどうやったらその自分が思い描いていることを落とし込めるかなっていうのをすごく考えたんですね、うん、その なんだろう、まあ、いろんな方法があると思うんですよ、人によって、
うん、
あの自分のやり方っていうのはね、その正解とか不正解とかなくて、その人のやり方があると思うんですけど、私の中でのなんだろう、まあ、平和活動というか、うん、なんか変な言い方ですけどね、がやっぱり自分があの生きていたいと思える世界をあの自分の中だけにとどめずに、こう言葉にしたり人と話したり、何かこうアウトプットしていくっていうのをあのしたいなって思ったんですね。なんか私はこう思ってましただけじゃなくて、なんかそれを外に出したい、あのなんだろう、それでそれを他のいろんな人と共有したり話すような、うん、あのきっかけが、そんな時間が共有できればすごく、なんだろうな、なんかこう世界が変わる小さなきっかけになるかもしれない、うん、大きなことはできないけれども、うんうん、なんかそんなことができるかもしれないと思っていて、それを思った時に やっぱり紙媒体で、うん、まあ、自分のなんだろうな、その自分がいる足元から、足元か、うん、自分のいるところからの、まあ、暮らしの発信というのか、うん、なんかをしたいって思ってたんですね。だから、まあ、やっぱり下郷っていう場所に来たからこそ、あのそれも本当にしたいと思ったし、うん、まあ、ここでの暮らし方とかねをなんかこう描いていけたらと思って、うん、だから運用橋はあの本当に下郷の話ばっかりなんですよね、
うんうん、
だからあのよその例えば美味しいお店とかも載ってないし、
うんうんうん、
あの今流行ってることも載ってないし、うん、本当に地域のなんか行事だったり暮らしだったり食べ物だったりっていうことだけをもうアルバムのようにただただ綴った本になっていて、冊子、まあ、になっていて、
うん
うん、なってました、
なってました、ね、
だからなんかなんでしょうね、まあ、一応定住促進という枠で、うん、もともとはその皆さんが補助金を取って、まあ、外枠ができていたんですけど、うんうんうん、あの移住してきてくださいとか、
うん、
なんだろう、その下郷にあの来てくださいっていうようなことを一度も書いたことがないんですね、
うんうん、
だけど、まあ、冊子を手に取ってくださった方が、あの行ってみたいとか、
うん、
見てみたいとかで結構あのいろんな人が来てくださって、まあ、それが移住につながった、うん、結果ですね、うんうん、移住につながったり、うん、もありましたよね、
うん、いや運用橋の果たした役割っていうのはね、うん、あの本当にすごく大きいと思ってて、
うん、
うん、大きいっていうか、うん、まあ大きいのかな、うん、でそれをそう最初のいきさつ総会、あの、もう補助金自体が取れてて、うん、いうことだったってちょっと抜けてたんだけど、でもその中でなんかいろんなことに使っていいお金だったから、その中であ冊子を作るっていうのもいけるんじゃないのっていうことだったんじゃないかなと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、でそれででも正直いや冊子作るっつったって誰が作れるのってメンバー見渡した時にとかって思ってさ、そのなんかこう口は出すけど実際なんか本っていうか冊子なんか作ったこともないし、そんなんね簡単じゃないよって思ったところに、なんかエリちゃんがいやできると、やっまあ多分ね、やり方としては大体できるっていう風に言ってくれて、もうじゃあ A ちゃんに任せちゃおうって、まあなんかできる手伝いはするよっていう感じで多分スタートしたと思うんだけど、まあ正直ね、あんなにちゃんとした本ができたりとか、ちゃんとした自分たちが言うのもあれだけど、あの冊子が出来上がった時の最初のやっぱりその感動っていうのはやっぱ今でもちょっと忘れられない、自分で言うのもあれだけど、自分がかかってて言うのもあれだけどなんか出来上がってこう段ボールでドンって、
ね、そうですね、
来た時にバーって開けた時に いっぱいね来たわけじゃん、それをじゃあ今からこれこんなに来てどうすんのみたいな感じだったんだけど、最初の号とか今ちょっと俺全部今、うん、まあ、ちゃんといつでも見られるように撮ってあって、で最初の、ね、第1号をこう見たら第1号ってないんだよね、もう
あの
手元にそういえば家に帰ったら1冊あるんだけど、それだけで自分の手元にもその1冊しかなくて、で第1号の改訂版がしかここになくて、だからそれぐらい多分あんなにいっぱい来たい第1号がもうみんなに配って、でもみんなくださいくださいって言って持っていってもらって、もうないんだよ ね、
ないですね、
それぐらいそのみんなにその評判も良かったっていうのもあったけどこう、ね、そういう風に持ってってもらっていうのがで作れたね、それに関われたっていうのはなんか本当に、まあ、すごく良かったなとかって個人的にそういう風にそんな感想はとりあえずあるんですけど、でもなんか本当にエリちゃんが言ってくれたおかげであれができたなっていうのは、
うん、もう本当に、なんでもでもひろたけさんはだけど名付け親ですからね。
そうだねとかいやでもね、いろんな話、まあ、運用橋っていう、うんうん、まあ、なんで運用橋っていう名前かっていうね、うん、ことを話しますと話しますとまあ俺が話すの俺が話すのっていうか、いやまあ やっぱ地域の冊子を下郷の冊子を作るっていう時にやっぱ下郷らしい下郷ならではのやっぱ名前をつけたいよねってなって、まあ、みんなでいろんな多分案を出したと思うんだけど、うんうん、やっぱそこにやっぱちょっとやっぱひらめいたんだよね、うんうん、あの運用橋っていうのがね、うんうん、なんかちょうどいいなって思ったのは、でその運用橋って 何かって言いますと、あの下郷の、まあ、大きく分けたら4つの地域があって、その4つの地域をちょうど真ん中に4つの地域のちょうど真ん中にあるその橋の名前、うん、実際にある橋の名前からちょっと拝借してっていう形なんですけど、ちょうどそこが真ん中にあって、でその橋がそれぞれの地域を結んでると、うん、それぞれの地域だったりそれぞれの人たちをそうつないでる、うんうん、でそういう役割をしてるっていう、だからそれをまあその新しく今度作る冊子にもなぞらえて、うん、まあその冊子がその地域だったり人だったり、あるいはそのまあ地域の中での人だったり地域の人とまた外ともつなげる役割のそういう架け橋みたいなね役割になったらいいなっていう、まあそこから運用橋、今下郷にある橋だしもうそれしかないんじゃないのっていうふうに思ってまあ提案させてもらってっていうことがありましたけどね。
なんかね、でも私ももちろんね、移住してきてから運用場所を通ることはあったけれども、うん、名前も知らなかったし、うんうん、で地域の人からも運用橋っていう名前を聞いたことがなかったんですよ、うんうんうん、でも運用橋を出すようになって、うん、地域の人が運用橋っていう風にね、話し言葉の中に、うん、運用橋あの橋じゃなくて、うん、運用橋がっていう風に話してる人の話を耳にすることが増えた気がして、
うんうんうんうん、
なんかそれはなんかすごくいいなって思いました。
正直地元だけど、うん、あれを運用橋っていう風に言ってたかって、うん、やっぱそう今言うみたいにいつか言ってなかったと思うし、
うん、
あの橋のねたもとにちゃんとプレートがあって、うんうん、それを見ると、まあ、ちゃんと書いてるんだけど、そんなの見ないし、
うんうん、
でなんかいいなと思ったのは、だいたい橋の名前ってね、どこかとどこかの頭文字を取って両方の名前をつけてるとか、うんうん、川の名前がついてるとか、うん、あとその作った人の名字がついてるとかね、
うんうん、
なんかよくありがちな、まあ、下郷にはあるんですけどなんかお金をいっぱい出したからその人の名前がついてますみたいなねあるんだけど、あの橋に関してはちょっと全然その名前のこの由来がちょっと違くてねっていうのがあるから、ね、うん、それもいいなとかって思ったし、うんうん、まあそれも全部後付けで、あ、これをの名前にしたら全部がなんかつながるよねっていう、うん、なんかつなぐっていうテーマにしたその冊子としたらちょうどいいよなとかっていうのも、まあ後で思ったりとかしてね、うん、ねとかですね
いやでも本当ひろたけさんならでは、まあ、地元の方じゃないと、
うん、
つけられなかった名前だなって、
うん、まあでもうん、まあその冊子の名前もまあそうなんですけど、うん、なんか中のねオーナーの名前とかも、うんうん、タイトルのつけるのとかも、例えば一作さんのコーナー「捕鯨するんじゃら」とか、とかねちょいちょい方言が出てきたりとか、うんうん、そこ下郷ならではの、まあ、その料理が出てきたりとか、うん、なんかそんなね、さっきエリちゃんが言ってたそのアルバム、もう本当に地域の人がもう忘れてたようなアルバムを開いて、あ、そうだったよね、こうだったよねって、地域の人も忘れてたのを思い出すし、遠くに行って今ねこう離れてる都会で活躍されてる方がこっち帰ってきて、ね、家で実家でまた読み返すと、あ、そうだ、まだこんなのも続いてんだとか、
うん、
下郷小学校ってもう今はこんなに人数少ないのとか、なんかこうそういうのが知れるっていうね、今ね、スマホをパッと開いたらそんな情報だったり、例えば下郷の、ね、人口とか調べようというのはそんな簡単に調べられるけど、でもそういうんじゃなくって、その冊子に書いていることによってのその効果っていうのはもう全然違くって、だからそうさっきも言った運用橋がこの10年こう、まあ、間あげてですけど出たそのやっぱり意味っていうのは、まあ、本当にすごく大きいなっていうふうに思います。
なるほど、
うん、
ね、でももともとはその定住促進っていうね、うん、外に向けて の発信を目的として作られたものだった、うん、作られたものっていうか、まあ、そのためにこうあの補助金が出たっていうあのところからのスタートだったんですけどね、うん、でも本当だから地元の方の反応っていうのを私全く想像してなかったんですね。全く本当に想像がなくって、
うん、
そしたら1号の時に、
うん、
あの緑会ってあの味噌工房の、ね、はい、皆さんを取材した時の話が載っているんですけどね、あのサッシー、あ、そうそうそう、運用橋は発行されると回覧板でね、
うん、
あの下号全戸に、
うん、
あの配っていただいてたんですよね。だからあの大体同じような日に皆さんが見てくださるっていう、
うんうんうんうん、
でその1号が皆さんに配布された時に家に帰ってきたら、何か出てって帰ってきたら家の前にチョークでありがとうって書かれて、野菜が置いてあったりとか、なんか発作がなんかこう米袋2袋分置いてあったりとかどうしたらいいんだって思ったけど、なんかお米いただいたりとか、なんかそれに掲載された人がなんか喜んでくださるっていうのが全く想定外で、
うん、
あのびっくりして、
うん、
で、まあ、ある時郵便局に行ったら、今からあの運用橋を息子に送るのよって言って、あの、まあ、ここ地域を出た息子さんに送ってるあのお母さんに会ったりとかで、なんかそういう反応が、わあ、なんか地域でこんな反応が起こるとは思ってもなかった。なんかそのよそ者がね、
うん、
あの地域を語りやがってみたいなぐらいの、なんかお叱り受けるかなっていうぐらいちょっと思ってたんですよね。でもそんなこと全然なくって、
うん
うん、
いやもうね、そういうことを、そういうことで これを出してくれて本当にありがとうっていう、まあ、こういう形でね、その自分たちの暮らしがこの本になって。なんか見れるとはっていうふうに思ったと思うし、
うん、
それをなんかその例えばその遠くに住んでるね息子とか娘にじゃあ送ろうとかっていう形ができるっていうのはなんかちょっと自分ちょっと誇らしいっていうかさ、
うん、
っていうのもあるし、今でもやっぱこう運用橋をねあの店に置いてたりとかするんだけど、取って行ってくださる方とかやっぱいるんだけど、その時にやっぱちょっと、いやちょっと誇らしげに、いや実はねとかつってちょっと言ったりとかできるっていう、
うんうん、
まあなんかそんな誇りを持てるその町だっていうことを、今までもしかしたらその運用橋以前はそこまでそうやって僕は私はあのね下郷に住んで下郷が大好きですって素直にこう言えなかったかもしれないのに、こんなに素敵なところに住んでるんだよっていうのをこの冊子をね上げながらとか、そんな話ができるっていうことをね、そういうことをできるその冊子があるっていうのが本当にありがたいなとかって思いますけどね。
ということでしょう。
本当にそう
です。ね、なんか私も何でしょう、その取材に行くじゃないですか、地域の人のところに、そしたら、まあ、家にあげてもらって、
うん、
もうお茶いただいたりおやついただいたりもうご飯いただくこともあったんですけどなんかもう本当すいませんっていう感じで、だけどあの地域の人と本当に、まあ、運用橋の取材をきっかけにあのお付き合いが始まる方もすごく多くて、
うん、
で今でもお世話になる方もたくさんいて、それこそ名前で呼んでくださったりとか、
うん、
でその時にあの撮らせていただいた写真もうね、その取材させてもらった人の中で亡くなられた方も何人かいらっしゃってね、
うん、
で家に使っていただいたりとか、だから本当この10年で、うん、運用橋に関わらせてもらった10年でこう地域の人とこう深くあの結んでもらったというかね、
うん、
それも本当想定外のことで、うん、まさかこんなあのことがあるとはっていう、
うん
うん、ありがたいばっかりでしたね。
もちろんこちらこそエリちゃんありがとうってい
やいやいや本当、うん、いやなんかね、うん、でも本当なんか面白い10年でしたね。
そう、
なんという
か、まあね、あのさっきもいろいろあっていろいろあったけど、
うん、
まあ、それも全部ひっくるめてね、
うんうん、
まあ、面白い10年 をそのおかげさまで過ごさせていただいたっていうか、だからもう、まあ、大変なこともね、
まあありましたありました
ありましたけどね、多々ありますいろいろもうね、みんなでこう話し合って、まあ、たまにはもしかしたら衝突したこともあったかもしれないし、だけどそれを一緒にやった仲間がすぐ近くにいて、今でもこうやってしっかりいろんな話ができるっていうなんかそんなこともなんか全てひっくるめて、うん、ヨバシありがとうございます
本当ありがとうございます
いう感じです、
そうですね、
はい
はいですね、
もうそうそう、運用橋がまあこの10年で、10冊、まあ8号までだけど、まあちょっと改訂版だったりとか、なんかいろいろあって、あるんですけど、去年の3月に、最後のやつを出したのかな、最後のやつっていうか、で、はい、それ以降もあれついつ続くんですかとか、あとはこの後どうなりますかみたいな話とかもまたちらほら聞いたりとかするんですけど、一応8号、去年の2023年に出した8号で一区切りとさせていただきますっていうことで、一番最後の方にもね、エリちゃんも書いてるし、まあ俺もちょっと書いたと思うんだけど、ね、いう形にはなってて、一応そういう形だよね、
はい、
だからまあ今後はね、運用橋は、まあもし何かのね、ひっくり返ってあるかもしれないけども、まあ基本的には、まあ今のその運用橋を一緒にこう作ってきた仲間っていうのが、この10年でやっぱそれぞれのその暮らしや仕事、ね、ライフスタイルなんかもうとにかくこういろいろそれぞれになってきて、それぞれの形ですごくこうもう地域に溶け込んで、地域にから外に出てってとかいろんなところ場面で活躍されてる形になってるんで、まあそういう形なので、運用橋がこの先に一緒にやってなって出るっていうことは、まあ可能性としては低いけどね。
ですね。
まあでも皆さん読んでくださった皆さんありがとうございます。
本当ありがとうございました、おかげさまで ね、読んでくださる方がね、楽しみにしてくださる方がいたっていうのがことが本当にもうモチベーションになって、作ってこれたのかなって思ってます、
そうね、で地域の方をいっぱい取材したっていうこともあるし、あと我々も中にで一緒に作ってたメンバーも描いたりとかもいろいろあったし、あと それこそそのむつろさんが挿絵を描いてくれたりとかね、いうこともあって、そういうつながりで、またさっき最初にむつろさんが言ってくれた、そのそれきっかけで下子のこと好きになってくれたとかっていうことも言ってくれたし、なんかそういうねつながりもあったりとかもして、いろんな方に関わってもらって、今のまた次の段階に進みましたっていうことで、まあ、運用橋の話はまあある一旦置いといてこれぐらいまでにしておいたとして、はい、でそのさっき、まあ、それぞれの暮らしとか、ね、生活が、まあ、次の段階に、仕事が次の段階に行ったっていうことで、エリちゃんはずっともうカメラマンとして、ね、活動していらっしゃいますけども、
はい、
今、それからこれからみたいなことはどんな感じですか？なんか、
まあ、基本的には変わらずなんですけど、まあ、夫が田んぼを始めたことで、まあ、田んぼ仕事が家業となり、あれよあれよとそちらも、13年
そうだよ、ね、
13回目の田んぼが始まる、
なんかところです。そんなにさ、田んぼに軸を置いた暮らしをするつもりじゃなかったって前もね、
そうですね、自給的な、自分たちが食べる、あと家族とね、ぐらいのお米のイメージだったんですよね、だからまさかそれを家業にするとは思っても
今家業だもんね、
家業ですね、家業になっちゃいましたね、まあ、兼業農家ではあるんですけど、 なっちゃいましたね、うん、なのでまあ田んぼと、まあ、写真と、
うん
うんまあ、二足のわらじを履きつつ、
うん
まあ、できるところまで、
うん、
行こうかなっていう、
まあその、まあ、下郷みたいなこういう、うん、中山間地でこう暮らしていくためには、まあ、例えばその専業農家か、
うんうん、
専業で農家をやっていくのってやっぱなかなか難しいし、例えばその移住をしてきてね、
うん、
ね、田舎で暮らしていくっていうのはそれだけで暮らしていくっていうのはやっぱなかなか難しいじゃん、まあ、移住だけじゃないその元々いる人もそうだけども、
うんうんうんうん、
でエリちゃんたちは結局今言ったみたいに、兼業っていうか、うんまあ、二足のわらじっていうかいう形なわけじゃない、
はい
うん、でそれで最初もそういうイメージでやっぱり来たんだよね。その
最初は、まあうん、移住してきた時は、うんうん、自分たちの自給的なお米と畑で、あ、まあ、基本的に仕事は外に取材の仕事に行く、
うんうん
まあ、出張に行ったりとか、うん、九州県内で撮影仕事に出る、
うん、
私はですよ、
うん、
で夫は映像仕事、まあ、夫はずっと東京で映像仕事をしてたので、
うん
うんまあ、同じ感じで福岡とかにねそういう映像の撮影の仕事に
行くもんだと
思ってたんですよそしたらいや急に、ね、なんか農家になるって言い出したからってと思っていや無理だよってもう即答で、
車の運転もできないし、
ね、軽トラも運転できない
それで農家ってどういうことだってね
本当本当そうなんですよ。だからいやちょっと待ってよっていうところだったんですけどね、まあ、なんかねいろんな思いがあってまあ、もう本人は一生かけてやるに値する仕事だってやっぱり思ったみたいで、ただ専業農家の方みたいにたくさん作るのではなくって、まあ兼業農家としてたくさん作らない農家でどこまでやっていけるかっていうところですかね。
じゃあ徳ちゃんはやっぱり米農家、
うん、
米を作る人っていうことにやっぱり軸足があるわけだよね、
うん、プラス、うんまあ、この数年は、まあ、自分で映画を作ってはおりますが、
うん、
いつ完成になるかは
完成になるかはまだ分からないけどもっていうことね、
うん、そうなんですよ、
うん
うん、
まあ2人はだからそういう暮らしを
ですね、まあ、いつまでね、うん、できるか分かりませんが、まあ、体が続く限り、
うん
まあ、そんな暮らしをしていけたらいいなって、
うん
まあ、なんかね本当成り行きというか、まあ、私は夫のように農家になるって決めて、
うん、
決めた瞬間がなく、
うんうんうん
まあ、えっていう驚きとともに始まってしまったっていうところがあるので、うん、なんか初めはもう本当不安の方が大きくて、
うん、
っていうのは私も取材でいろんな農家さんを取材してきてね、
はいはい、
とっても大変な様子を、うん、もう見聞きしてきたので、うん、いやあんなにすごい、ね、仕事は自分たちにできるはずがないと、
うん、
そんな甘い世界じゃないっていうのをずっと思ってたので、うん、いや徳ちゃん無理だよってずっと言ってたんですよね。ましてや田んぼってやっぱり土地とのつながりが畑よりもなんか強いような感覚を私は個人的に思っていて、だからそんなにおいそれともう田んぼに手を出してはいけないっていうかね待て待てっていう感じだったんですけど、まあでもそんなこんなで始まってしまって、でもやっぱり始まってしまったらやっぱり私自身もその脳っていうところに見せられたところがすごくあって、うんうんうん、で何だろう、その生活の中に脳がある、まあ、田んぼでも畑でもあるところですごく自分がこう何でしょうね、整うというか、
うん
うんうん、っていう部分があって、何か今まで考えてもわからないこととか、
うんうん、
考えても仕方ないようなことが一人で作業とかしてると、あ、そういうことかってなんか思うようなこともあるんですね。だからなんか私 今となっては私にもこう欠かすことのできない なんだろうね、まあ、そういう自分を構成するピースになっているというか、うん、それがないとこう自分ではないようななんかところにまではなってるような感じがしますね。まだまだそんな語れるようなあれはないんですけどまあ見せられてるっていう、うんうん、脳の魅力になんかこう取り憑かれてしまったというか、
徳ちゃんがね、あの、うん、いきなり宣言しちゃったもんだから、
そうなんですよ、
農家になる、あの、うん、移住するっていうのも勝手に決めちゃったし、
ね、
農家になるっていうのも勝手に宣言しちゃったんだけど、で、まあ、さっき言ってたみたいに成り行きで、うん、そうなっちゃったけども、
うん、
だけどいざねそういう暮らしに身を置いてみたら意外とこうなんかすんなりしてたなみたいな、
うん、
いうこととかも結構あったりとかして、
もちろん本当にもうそれはね、うん、まあ、すごい世界だなって、
うん、
でももともとね多分あの人間は、うん、なんだろうね、そういう、まあ、動物としてのね、
うん、
あのそういう感覚はたくさんあったと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう日々暮らしてるとそういうところからちょっと遠くなってしまうというか、
うん
う
ん
う
ん
うん、だけどそこがなんか自分の軸に入ってくる感覚みたいなのがちょっとあって、うん、なんかそれとなんかねやっぱりこうなんだろう、もう胸がいっぱいになってなんかこう感動してなんか田んぼで一人で涙が出るようなこともあるんですよね。なんか人に見られたらちょっとなんか情緒不安定な人みたいな大丈夫か、
あの人大丈夫って、
大丈夫
大丈夫、そんなにあの人いないから見られてないから大丈夫
なんかでもまあそういうね本当、うん、瞬間とかがあって、うん、
今いいよね。でもなんかその、うん、あ、そうそう、最初にねエリちゃんたち、徳ちゃんのエリちゃんが住んでた家から、うん、下郷内でまたね、この何年前だっけ、はい、3、4年ぐらい前、もう5年ぐらいになるんだっけ、
住み始めてまだ2年なんですよ、
ね、あ、そうだっけ
あの家の改修
あの下郷のサグラダファミリアって言われてた
いやいやいや、
あの家が、あ、に住み始めてもう2、あ、2年、
そうなんですよ、
住み始めてから2年、
改修は4年かかったんですよね、住むまでに4年もかかって、
うんうんうん、
住み始めてやっと2年、
うん、そのね、うん、新しい、まあ、檜山寺、うんうん、のに移って、
はい、
で今のところは、まあまあ、お家ももちろんその、ね、素敵に改修されて、
いやいやいや、
でそこからね田んぼがこう川があって田んぼが見えて、うん、っていうもう全部こう一緒に生活を見れるっていうかさ、田んぼも見れる、うん、山も見れるっていう、そういう今あの暮らしができてるわけじゃない、なんかあそこもなんかすごくいいところだよねとかって思うし、ね、映ってみてどうですかっていう話を
ちょっと映ってみて、いや本当ね、うん、映ってみてよかったなと思って、映ってみてというか、あそこ の場所に、
うん、
暮らせてよかったなって、
うんうんうん
うん、もう目の前に本当に歩いていけるところに田んぼがあって、うんうん、まあ、カエルの声が聞こえて、
うんうんうん、
で稲刈り後は稲掛け星の風景がもうこう、うん、見渡す限りの掛け星の風景が見えてっていう、掛け星の風景がものすごく好きだったんですね、
うん、
2人とも、
うん、
それもあって掛け星は、まあ、できる限りしたいと思ってるんですけど、うん、その風景がこう家の目の前に広がってるのを見ると本当にちょっとこう胸がいっぱい
に、まあ、確かにそれはあるかもしれない、ね、うん、上からこうちょっとこうだんだんだんって見えるみたいな感じのところって、だんだん、やっぱこうすごい贅沢な感じするよ ね、
そうですね、
こう豊かな感じするよね、うんうん、その実りの秋をこうもう目で実感できるっていうのはね、うんうん、すごくいいところだなって本当に思うし、最初にね住んでたあの家から、
うん、
ま、前の時に話したかもしれないけど、あの段ボールいっぱいで住む最初はなんか1畳からスタートしたところから考えたらつの、いやあれだけど、でもなんか今行ってみるともうね、改修途中とか見てたらこれはどうなっちゃうんだろうって思うことも多々あったけども、
ね、
でも
いつ暮らせるのか
って、うん、でもいつ暮らせるかっていうのもあったんだけど、でも今ね、最近とかも行ってみたけどもうすごい素敵にしてあって、
いや、
うん、
まだ完成はしてないんですけどね、
うん、完成してないのはまあいいんじゃないのとかって思う、なんかでももう本当にいい感じにされてるなっていうのも本当に思います、
う
ん、だから多分地域に入ってもうね十何年経ちますけども、もうなんか2人がしっかりあそこに入ってね、うん、 暮らしている姿が見えてるのはこっちもなんかこう胸がいっぱいにな
る、うん、いやもうねそういうねなんか本当に来てからの、ね、13年を、まあ、周りの友人たちが、
うん、
あと共有できてるっていうのが、うんうん、すごく私たちもありがたくて心強いし、
うん
う
ん
うん、ありがたいなって
思います。みんながこう本当にちょっとずつね見える関係って、うんまあ、関われる関係っていうのが、うんうん、まあそうそう、まあ、いつかももしかしたらエリちゃんとかも話したかもしれないけども、下郷とかその、まあ、海橋を作ってるメンバーとか下郷村とか、まあ、あとその周りもそうなんだけど、こうがっちりしっかり関わっていく、いつでも一緒みたいな関係性っていうよりは、
うん、
何かあった時にすぐ駆けつけるとか、うんうん、ちょっとこうそんなにがっちりしてない関係性っていうのが、
うんうん、
今ちょうど心地いいなって思ってて、うん、まあエリちゃんはどうか俺とかは特にそうなんだけど
いやもうそうですよ、
うん、だからなんかこうねあんまり深く関わりすぎるとちょっと難しくなってくる部分もあるかもしれないんだけど、
うんうん、
でもこうちょうどいい距離感で関わり合えるっていう、うんうん、関係性っていうのがなんかこの十何年でみんながそれぞれうまくこうなんかできてるような感じがしてて、
そうですね、
うん、
でもやっぱりそれってその、うんまあ、下郷村だったり海橋っていうのをみんなで一緒に関わった、
うん、
あの十数年があるからなのかなっていう気はしますよね、うんうんうん、なんか本当みんなにでねなんか泣いたり笑ったり怒ったりしながら、うんうんうんうん、なんか本当に私の中ではもう家族みたいな、
うんうんうん、
存在というか、
うん、そうだね、うん、
だから、まあ、家族ってねずっとべったりじゃないじゃないですか、
うんうんうんまあ、意外とそうだもん ね
家族をね、うん、離れたりするけどでもちゃんと見てるっていうか、うんうん、
そっかそっかでもそうかもしれないな、
うんうんうん、
だからまあなんかあった時はぜひ面倒見てください
いやうちですよ
なんかあった時はねだからまあ助け合える、うんうんね、行き来し合える、まあ、関係でいつまでも入れたらなっていうふうに、うんうん本当に思います。
こちらこそです、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします今後ともよろしくお願いします。
今後ともすぐ長く
はい、
はい
まあ、そんな、エリちゃんと2人で、ね、じっくりこうやって話すことも、まあ、ないこともないけど
ないこともない
です
ね、
ないこともないけど、まあ、改めてこうやって喋ってみるのもまたいいなって思ったし、
うんうんいい機会をありがとうございます。
また
いい
またこれを機にね、
うん、
また今後ともよろしくお願いします。
いやこちらこそ、はい、ありがとうございます。
は
い、
さあそんな感じで、
はい、
まあそんなエリちゃんと徳ちゃんの話もちょこちょこ出ましたけども、まあ徳ちゃんの話はいいね、徳ちゃんの話はいいねとかって、うん、
本当に、
うん、まあいろいろある徳良家ですけども、徳良家の徳良家の食べるものとして、
うん
今ほら、まあ、エリちゃんはカメラマン、
うん、
で徳ちゃんはまあ米を作ってるっていうのは一応、まあ、ベースとしてあるんだけども、
うん、
それ以外に出店したりとかもねするのは時にその徳良家の食べるものっていう屋号で出たりとか、う
んはい、
だよね。
ですね。でももう出店自体、うん本当に年に2回ぐらいしかしてなくて、
うんまあ、出店だけじゃないのか米の、うん販売とかそういう時にもその屋号を使ったりとかするんだっ
け。そうですね。お米の屋号は一応それで、うん、でもお米は今ほとんどその年間契約っていう形で、
うん、
もうお客さんのところに直接お届け、
うん
まあ、発送なり配達なりでお届けして、うんでまあ、来てくださる方が田んぼのね、
うんうん、
田んぼ開きに来てくださる方がお客さんになってってる方もいらっしゃいますし、なので前みたいにそのまあなんでしょう農家になり始めの時は割と毎月オーガニックマーケットに出店 してたりしたんですけど、
そうだったよね。
今はもう本当に年に2回、だいたい 1,2 回です。でもそんなこんなですが、
うん、まあそんなことも。うんやりつつ、
はい
まあ、もし、そんな、出店したりとかするのも、それからさっき言ってた、田んぼの田んぼに集う、集う田んぼか、
はい、
とかも、エリちゃんのインスタでじゃあ見ていただいたりとかして、
はい
はいこれからの徳良家も要チェックで、はい、よろしくお願いしますということで、
よろしくお願いします、
はい そんな流れで、ゆりちゃんの、あの方からお知らせあります？
お知らせはやっぱり田んぼが始まるので、うん、これからもうあの撮影仕事も控えて稲刈りまでは、うん、もうがっつり田んぼに使って、うんうん、まあ、8月1ヶ月ちょっとポコッと空いたりするので、うんうんうんうん、その時に出張とか行ったりするんですけど、
なるほど、
なので、まあ、あの稲刈りまで、うん、時々たびたび田んぼを開放してますので、うんうん、お越しください。よろしければ、
は
い、
ぜひじゃあエリちゃんの徳良エリちゃんのインスタグラムをじゃあ皆さんぜひチェックしてフォローしてチェックしてください。はい、そんなわけで、今日のゲストは徳良エリさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
あで、うん、じゃあ次回のゲストの方をご紹介していただきたいんですけども、こちらですね、はい、こちらのお二方をじゃあ、ご紹介していただいたので、そうだな、お二人とも地元の方で、
はい、
うん、もうジャンルっていうのはジャンルじゃない、なんか
世代
もあと、うん、いろいろな意味でちょっと全然違う人なんですけど、うんうん、でもお二人ともちょっとなかなか魅力的な人なんで、うん、お話はお二人もどちらもお伺いしたいなっていう感じなので、ちょっと今は決めきれないんで、後でじゃあもうちょっとエリちゃんと相談したいと思います。
はい、
はい、ということで、はい、今日はこの辺りにしたいと思います。
はい、
では、改めましてエリちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
また今後ともよろしくお願いします。
こちらこそです。
はい、では皆さん、そういうことで、今日は終わりたいと思います。では皆さん、さよなら。
さよなら、ありがとうございます。
なんか音楽が勝手に待ってた。あ、違う。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。